さーい。めっちゃ元気ですね。はい。
めっちゃ大きい声出しました、今。
食い倒れ万歳第 9.A 回お届けしますのは、ハスケと、
アント、
ナオト、
鉄尾一郎です。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
とね、
はい、
ピンチです。食い倒れ万歳。
うん、ピンチだね。初めてかもしれないですね。
え、何が？
え、知らんですか？
ああ、そうね。
そういう経済面、心理面、いろいろさ、なんかこう、局面があるじゃないですか。うん、
はいはい。
仲が悪くなったとかさ、
うん、
お金が足りなくなったとか、うん、食べる店がなくなったとか、うん、何系ですか？
食べる店がなくなった以外は全部かもしれないですね。
ああ、そうですか。食べる店がいっぱいあるのに仲が悪くなってお金もないという。
最悪です
ね。
最悪ですね。そしてもう一個あるんじゃないですか？日程的に
間に合いませんでした。
ごめんなさい。
ということで、本来
お前ら正座じゃ、正座じゃ。もう全員ダメ、もう。プレゼンさせて負けさせといてから、
通常ですと、まあ、今回ね、プレゼンでやりました牛角に食べに行って、ご紹介する順番なんですが、日程的に行くのがこの収録してる翌々日となっておりますので、今現在食べに行っておりませんということで、今週はですね、違うかね、違うんだよ。ピンチって言ってたのするじゃなかったんだよ。
あ、違ったの？
そうだ。何言う？他にもピンチが。
いや、空量がさ、
うん、
激減してきておりまして。
でもピンチなの？
うん、食い倒れらんないや、とか思って。
それピンチじゃなくて認知が遅いだけじゃないの？
誰がうまいこと。
いや、そんなもん最初から分かってんじゃん。
そうね。なんかね、ご飯半分で試したのよ今日。徐々に減らしてきていて、おかわりしなくなるのが習慣になって、
はいはいはい、
で一膳の量を減らしてきたんだけど、うん、今日半分でお腹いっぱいになっちゃって、いやこれ食い倒れまずいかもと思って、ちょっとねどうしようかなと思ってるんですよね。みんなのダイエットと食い倒れ万歳を両立するいい方法ってなんかないですか？
ない。
え、プラスこのメンバーを出し抜くぐらいのつもりでいたんですよね。
あ、そうです、そうです。あの、みんなのダイエットはそのために作った番組なので、
うん、
鉄夫さん巻き込んじゃったから、鉄夫さんも一緒にはあれだったけど、もうこの際だから
奈緒ちゃんが聞いてるって分かった時点でもう、うん、あ、どうしたらいいんだろうって悩んでたもんね。
うん
うん、うん、私もちゃんとリスナーですから。
で、奈緒ちゃん成功しつつあるもんね。
はい。誰かと違って
やばいよねっていう感じなんですが、まあ、ちょっとね、いろいろなところでピンチなので、ここをどう乗り越えるかっていうのが非常に大きな課題となっているところに、強力な助っ人を呼んでおります。
お、
はい。
スノーさんのフォトスクランブルから、小関さんに登場していただいて、今週は食べ物のお話をするんですが、写真のお話もいろいろとしていければと思っております。小関さんです、よろしくお願いします。
あ、どうも、はじめましての人の方が多分多いですよ。
はい。
はい。実はなんだ、スクランブル長いこと参加している割に、うん、食い倒れ初めて聞いたのが2週間前ぐらいだったっていう、
うん、
割とひどいありすもの小関でございます、
うん、でもみんなもそんなもんでしょ。他の番組まで聞いてらんないよね。
聞ききれないですね。
はい。まあ、はい、そんなとこです。
すいません。
まあ、そんなもんなんですよね。うん、まあ、僕は収録してるから、あれだけど、他の番組全部聞くって言ったら結構だよね。
フォトスクランブルの説明とかした方がいいですか？
あ、お願いします。
はい。本当は柱になってるのはスノーさんだった
ん
ですけども、
うん、
スノーさんのフォトスクランブルっていうのがあって、うん、結構古いですよね、もう
3年
ぐらい
もうすぐ4年、3年目が終わるのか、4年目に入るかっていう感じ、ね、
日本語の写真関係のポッドキャストではかなり古い部類に入る。
うん、だって当時なかったんだもん、写真の番組探したけど。海外ものはあったんだけど、日本語でやってる番組で写真の番組検索する限りではなかったですよね。
はい、というところで3年ぐらい喋っております、う
ん、はい、そう、なんかね結構経ってから呼んだような気がしたんだけど、実は随分早い時期から参加してもらっていたという、大して回も重ねないのに誘ってたっていう、なんか、うん、
もともと別件であのスノーさんの知り合いで、うん、だったんですけど、うん、なんかやってるんで来ませんかって言って、ちょうどその頃暇だったんですね、いろいろと、
うんうんうん、
で、いや暇だからやりますっつって、うん、やってたらもう早3年ぐらい経って、
うん、
はい、
そうね、最初はオリンパスの話、僕もスノーさんもキャノンだったので、オリンパスの話をするのに、オリンパスならこの人だっていうことでスノーさんが声をかけたのが小関さん。だから最初ゲスト的にオリンパスの話だけしてもらってたんですが、いつの間にかレギュラーになる。なんか俺ある程度回を重ねて、まあ、これぐらいになってるから一緒にやりませんかって誘ってたっていう認識だったんだけど大して回も重ねないのに一緒にやろうと言っていたらしく、振り返ってみた時に、あ、こんな時期にもう小関さんの名前が出てるんだと。
多分最初に出て2週間か3週間ぐらいしたらレギュラーでしたね。またやるんですけどどうですかみたいな感じ、ついでにレギュラーやりませんか、ついでにもう一本やりませんかって、うん、あのそれであのフォトスクランブルとただいまではほぼ
レギュラーですね。
まあ、うん、あの繁忙期になるといなくなるんですけど、
うん、
大体ほぼレギュラーで出させてもらっております。
はい、なんか我ながらえらい無謀なことをして人を巻き込んでいるんだなという、
うん、
改めて、思い返した次第ですが、小関さんも結構ねフォトスクランブルの中でもちょっと異質な
聞いてるとなんかご意見番みたいな感じに、うんうんうん、聞こえたんですけど、
なんだろう、無法枠というか荒くれ枠というか割と、まあ、せっかくこうハッサンとスノさんが綺麗に話まとめようとするところでちゃぶ台ひっくり返すとか割とそういう担当になってますね。
いやでもなんかやっぱ結構こだわりというかあれがあるよね、
うん、辛口とか毒舌とか言われたりすることがたまにあるんですけど、
うん
うん、本人何も考えてないのと、あと、うん、まああんまりこうバックグラウンドで後で怖い思いすることがないポジションにいるので、
うん
うん、なんか自由なこと言ってるかな、
好きなことを言えるんですけどね
そうですね、
うんうん、いやまあそんな感じで写真興味のある方はぜひ、はい、フォトスクランブルの方も聞きいただければと思います。
よろしくお願いします。
食い倒れバンザーイ、みんなのダイエット。2010年12月5日日曜日18時30分からお台場の東京カルチャーカルチャーでイベントを行います。
食い倒れバンザイチームはカルカルのおすすめメニューを生プレゼン。
みんなのダイエットは永井先生が当日限定のスペシャルプログラムを伝授してくれます。
前売りは2000円、
チケットは E プラスでお買い求めください。
後役の半助は生きてイベントに参加できるのか。
未だに成果が出せていない鉄夫は痩せて参加することができるのか。
食べて痩せるか、痩せてから食べるか、
思ってぜひ。
今回登場していただいたのは、12月5日に、まあ、この番組でも何回かご紹介しておりますが、お台場のカルチャーカルチャーさんの方でイベントをやります。
はい、
やります。
番組食い倒れ万歳とみんなのダイエットと、小関さんも来ていただいて、はい、フォトスクランブルもミニということで、
はい、
登場してもらいますので、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
小関さんには食べ物の美味しい写真を撮ってもらおうと。
はい、なんかめっちゃプレッシャーかかってるんですけど、
うん、
怖い。
すげえ、うまそう。
人前で写真撮ってうまそうに見せられるのか俺っていう、そこが割と壁で。いや、なんか、本職の人とか来てダメ出しされたらどうしようとか思ってた。
そんなことあるのかね。
オフラインだと、オフラインっていうかね、オンライン上だと自由に言うけど、あの面と向かって言われると結構ビビりなので。
あ、そうなんだ。
怖いなとか思ってたりするんですけど。
そんな感じには見えませんが。一応、この食い倒れはじゃあ2週間前からどこまで聞いてもらえたのかわかんないですが、最近のやつは聞いてもらった？
あの、鬼マンの話聞きましたね。
おプレゼンの回は？
あ、プレゼンの回聞いてないのか、そうすると。その前になるんですよね。
そうですね、スイーツの前に。
あ、そっか。
ね、
うん、この番組ですね、どっか月一で、みんなで食いに行って、
はい、
うまいだの、うまいだの、うまいだのっていう番組なんですが、
はい、
行くお店を第2シーズンに入っておりまして、第2シーズンから、各自行きたいお店をプレゼンします。
はい、
その時に、姑息な手を使う人たちがおりまして、はい、サイトのリンクを送ってですね、
あー、はい、
ホームページを見ろと、
はい、
いうようなことでホームページの写真で釣ろうとする輩がおるわけです。
はい、
今後、うん、自分たちで写真を撮れるときは自分たちが行ったときの限定の回も一回やろうかなと思っておりまして、
リアルに自分が行きつけのお店を紹介するってことですね。
そうそうそうそ
う、
実際に行って写真を撮ってきて、
うん、
これでどうだというのをやりたいんですが、その時にやっぱり勝負を分けるのは写真どんだけ美味しいかどうか、
重要ですね
っていう部分になりますので、美味しい写真の撮り方を教えてもらいたいと思っていたんです、
うん、
が、
が、
ですね、それよりも緊急事態が発生しまして、
何、うん、
なんと、前回のプレゼンで候補地が牛角に一つは決まったんですが、もう一つ決まりましたね、
うん、でしたね、うん、
焼肉肉どころ1
北九州
イン九州、
うん、アンドその前のプレゼンで出た水月さん、
ああ、うん、先の
と思っていたんですが、なんと哲夫さんが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ぐらい、我々が行った時には連れてってやるぞと、
リスト、あ、おごるって意味じゃないからね、
え、
あの哲夫さん、これ1日何食の計算でお店のセレクトしてますか？
1日3食に抑えてます
あれ
ということで、まずはこれをご紹介いただいて、せっかく九州に行くんだから、やっぱり写真もね、皆さんに見てもらうのにも自分たちで満足するにもいいのを撮りたいということもありますので、小関さん緊急出演要請をしまして来てもらったわけですが、まずはこのなんとも豪華な食い倒れの旅プランご紹介いただきたいと思うんですが、
はい、それでは、鉄内郎がプレゼンさせていただきます。違う、サイトを出すと不足だ、卑怯だと罵られましたが、今回は地図でございます。
負けました
、はい、九州に来るからにはというお店 をいくつか並べて、うん、勝手にプランを立てさせていただきました、
うん、
5分くらいで終わるかな、一応行きます、まず初日、昼過ぎに北九州空港、福岡県の北九州空港に到着します、で宿泊は現在鉄夫が住んでおります福岡県福岡市、なので、北九州市から福岡に来る間にまずということで、1日目の夕食は肉どころ1、前回プレゼンテーションで、距離が遠いというハンデにもかかわらず、写真がほぼないにもかかわらず、で牛角と
渡り合った
と、声がだんだん若返る肉どころ1、だっちゃんのお店で、腹いっぱい食います、
うん、
はい、
はい、腹いっぱい食います。 そして、
うん、
そして1日目夕食でしょ。で、うん、もう福岡に移動して、
うん、
おやすみなさい。雑魚寝です。
お、
うん、雑魚寝です。はい、はい、そして、
はい、
2日目の朝食です。
はい、
2日目の朝食、福岡県、福岡の方は北九州市も福岡市もあのどちらもうどんがかなり、日常食になっておりまして、
はい、
コシのないべちゃべちゃな麺、
うんうん、
もうほぼ、うん、ほぼもう離乳食にすぐ使えるような
麺、
本当です、柔らかいです。
うんうん、
で、こちらあのチェーン店がありまして、
うん、
もうそこだと本当に福岡市中、北九州中どこにもある、どこでもある感じ、
うん
うん、のところのおうどん屋さん、ね、確か300円ぐらいでもうかけうどんが食べれて、そしてネギかけ放題、うん、
よっしゃ、
天ぷらかけ放題、一味かけ放題という、
うん、
半助さん向き、
半助スペシャルが、
うん、
ほぼ最低価格でできると、
うん、おそれ大盛り、
大盛りおもうできると思うよ、
おう
なので 朝ごはんにうどんを食べていただきます、
はい、
そして、
うんはい、
やっぱりラーメンでしょうと、
うん
博多ラーメン、とんかつラーメン、
うんうん、食べたい
です、食べてみたいよね、
うん、うん、食べたい、
うん
うん、なので、2日の昼はラーメン屋さんですが、うんうん、できれば屋台に行きたいんですが、やっぱ昼はラーメン屋台屋さん空いてないので、
うんうん、
普通のラーメン、普通のラーメン屋さんみたいなところを何店かある中から1店ご紹介します、
うん、はい、
そして夜は第1回プレゼンで、
うん、
評価だけはいただきましたが結局負けたという水炊き、
うん、
水炊き元祖水月、今回の中で一番高価なところです、一人単、一人当たり5000円以上、7000円ぐらいすると思ってください、ここだけは、
はい、
おここ行ってみたい、はい、ここおじや食べたい、はい、
美味しいっすよ、美味しいっすよ、
やばいやばい、
もうね、中井様がしゃぶしゃぶしゃぶとやっていただくキャベツ、
おおそうだ、キャベツキャベツ、
はい、
やばい、よりできた、
もうね、鶏のスープから最後の、うん、締めのおじやまで、
うん、
鶏尽くし、
うん、
です、
うん、
そして3日目、あ、また2日目終わってうちに帰ってザコネ、
はい、
はい、そして3日目です、
3
日目にはもうそろそろ帰らないけんかなと思っているのですが、そこはね、うん、ちょっと朝があれなんですが、朝どっかで食べて、
うん、
北九州港に向かうというイメージで、うん、福岡県から北九州市、ほぼ北九州に近い直方市というところがございます。
直方。
筑豊、はい、クリラジの自転車関係を聞きだったら、デコさ
ん
のところのすぐ近くです。
うん、近いんだ。
近いです。
うん、
はい、
うん。
そこに、10割そばじゃないと思うんですけれども、8割ぐらいで非常に美味しいそば屋さんが、
うんうん。
で、またこれは九州に近い安いんですわ。
うん、お
もうそば定食とかしても800円ぐらいでもうすごいこんなにありますかと。
いや定食いらんか。そばそばそばそばでいいや。
ああもう全然 OK でございますよ。
うん、
はいという山のそば。
うん。
という
山の近くなんですか。
多分そこら辺と引っ掛けてるんでしょう。
うん。
うん、山のそば屋さんがあります。
うん。うん、
そして、すぐ近くでもう一食食べさせたいところですがちょっと無理でしょうから。
いやいやいやいやいいよ食べるよ。
でも北九州市によりまして、
うん、
北九州市はあの鶏肉のことを柏という言い方をします、
うん、
な
ので
柏、
うん、
で柏飯、
うん、
柏飯ってか柏弁当を機内食用またはお持ち帰り用ということでお買い求めいただいて北九州空港に送り届ける、
うん、
2泊3日の旅なんですがこれでもまだ漏れがあります、
はい、
まず屋台、
うん、
夜ご飯にラーメンを屋台で、
うん、
焼き鳥を、屋台で、
うん、
そしてハラミ、皆さん好評でしたね、ハラミ、こちらで調べましたところサガリと呼ばれるやつに近いことが分かりました。
あ、名前が違うんですね。
ちょっと違うみたいですね。部位もほんのちょっと違うけど横隔膜であることは一緒みたいです、
う
ん、というラーメン屋さん、
うん、
うまい屋台も、ちょっとね有名な長浜っていうとこちょっと味が落ちたんですが、
うん、
美味しいところは見つけました。その屋台に一回連れて行きたいのと、
うん、
ちょっと子供舌の半助さんにはあれなんですがやっぱ魚を召し上がっていただきたいと。
あ、いいですね。
いいですね。
はい、え？
大丈夫ですか？まあね、無理にわさびつけなかったらつけないで食べてもいいもんね。
マグロマグロマグロで。
ああ、うん、ありますよ。マグロの方肉のステーキみたいなのとかありますから。
それ
めっちゃ美味しいですよ。
何？聞き方。
はい。
私前に哲夫さんがおっしゃったイカの刺身をどうしても
ああ、もう、あらもう、イカの刺身、こんなに出るんですかって東京の方はまず言われる。
食べたい
ですね。はい。そういう魚料理も連れて行きたいんですが、うん、ちょっと2泊3日には収まりきれずに。
いや、俺大丈夫でしょ。大丈夫、大丈夫。
あともう一個あるんだ、うん。やっぱりこれも夜ご飯用なんですが、焼き鳥。
うん。
こちら焼き鳥が非常に、大変、焼き鳥屋さんが多くございます。
はいはいはい。
で、とても美味しくて、リーズナブルな価格な焼き鳥屋さんが、
ああ、いいっすね。
候補に上がっておりますので、夜ご飯だけ、あと3回、3日分の夜ご飯があるんだよね。なので、できれば6泊7日ぐらいの感じで行っていただけると。
そんなに仕事休めないからみんな。
だよね。
いやいや、これ、大丈夫です、大丈夫です。200
ミカで。200ミカで。という北九州福岡ツアーのプレゼンテーションを6分57秒でお届けいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。てか、まあこれは要変更ですね。これ2泊3日にギュッと詰め込んでいただいて。
要するに1日食べる量を増やすってことですね。
うん、そうというかな。もうご主人ついたら。
長井さん、聞いてますか？こいつ何も分かってないですよ。
いや
こいつ未だになんか靴履いたら痩せるような秘密兵器があると思ってますよ。
買おうかな。
そんなものはない。
そうなんだ、思ってるねこいつ。今度の配信で出ますけど、本当にね。
楽しみにしてます。
10でしょ？いけるじゃん。いけるいけるいける。
お店の数が？
うん。
1日何食と考えてますか？
うん、3食3食。
ん？
まあ初日昼に来なくて朝に来てとかいうのができるならね、あれですが。ただ今皆さん考えておられるのはスカイマーク様に5800円のスカイバーゲンがあるかどうかを伺い、そのスカイバーゲンを何時に飛ばせていただけるかをご確認の上、計画的に立てていただかないと。今回私が上京するときにはね、羽田2時15分着と。
それぐらいの時間に着けば朝そのまま食って、
あだったら
昼食って、
ちょっと順番が変わるけど先に福岡の方に来てこっちの屋台で食べ
る
ね、
ありあり、うん、
いいじゃんいいじゃん、
まあとりあえず
長井先生、こいつ夜食べると太るっていうのまだ分かってないですよ。
日が落ちたら太るんですよね。
まあしゃあない。
夜食べちゃダメなの？
日が落ちて食べたら
ダメ。
いつくとここだけはね論理的じゃないの長井先生。
なんか
分かるけど確実につくんですみたいな。
あでもねそれは発表というか、なんだっけ、どっかの大学の先生の論文でちゃんと発表されて証明されたらしいですよ。8時以降の、4時だったかな、その間に脂肪に蓄えるための機能がフル活動する時間なんだって。だその時間に食べるとこう脂肪として形成されやすいから蓄積されちゃうんだって。
でも俺食べるのはいつも9時とか10時とか。
おめでとう。
お疲れさん。
全速力で脂肪になってます。
頑張ってください。ということで、こういった素敵な食い倒れ、天国的なツアーを組んでいただいたので、
楽しみ、
行きたいですね早くね。
行きたい。
なんか今このよだれどうしてくれるのっていう感じなんですけど。
ということなので、九州食い倒れツアーをメンバーにアピールしたいんですが、まだねホームページがなかったりとか写真がないお店とかもあるので、できればなんか写真でね、姑息な手段と言われようとも。ね、
はよ来いやと。
はよ来いと、お前らいい加減にせんかと。人巻き込んどって、プレゼンさせとって来る気はないんかというつもりがありますので、ぜひ、ちょっとね、お腹空腹をちょっとくすぐりたいんですが、そういう時に写真どういう風に撮ったらうまそうに見えるとでしょうか。小関先生。
はい。で、そうなんですよ。料理写真って、割と一言で説明できてしまうんで、ここで喋るとこの後お台場で喋ることがなくなってしまうというんで、主に私がピンチっていう。
よかやないですか、よかやないですか。
あれなんですけど、
ちょっと教えていただけると、
はい、とりあえず料理の写真っていうのは、定番の撮り方っていうのがあってですね、斜め後ろから光当てて撮る、以上、 できれば、わかりやすい。まあ、本当はできれば、その、なんだ、手前に、白いものとか置いて反射させたりとか、ライティングもうちょっと置いたりとか、いろいろあるんですけど、
うんうん、
定番は、定番っていうか、うん、それが、定石の人として、外しちゃいかん、何かですね。
うんうん、そうね、なんか、コンパクトカメラとか、だいたいカメラについてるフラッシュを使おうとすると正面からになっちゃうから、それだと逆になっちゃうっていうことなんですね。
うんうん、ですね。で、まあ店でフラッシュ焚くと割とえらいことになるんで、
うんうん、
焚けないっていうのもありますし、
うんうん、
あ、うん、あとはなんだろう、ピントがちゃんと合ってて、うん、で手ぶれしてなければ、
うんうん、
で、あとは、なんだ、明るいお店とかだったりすると、大体窓際案内されてね、
うんうんうん、
窓側に料理を置いて手前側から写真撮ると、
もう
ちょうどいい塩梅になりますわね。
なるほどね。
で、室内のお店だったりしても、大体その、ちゃんと、なんか凝った内装してるとこだと、
うん、
座るところの、美味しそうに見えるポジションに大体ライトって配置されているように設計されてたり、
はい、
お店側でそうですよね、料理が美味しく見えるようなライティングになる工夫がされてる可能性が高いわけですね。
ですね、
うん、
はいはい。
まあ大体真上になんか一発あれば、そこからなんだ、手前側に、
うんうん、
手元側にそのお皿持ってくるだけでそういう光は大体確保できると思うんで、
うんうんうんうん、
であとは真上とかじゃなくて、なんか斜め45度から撮る。もし余裕があれば、近寄るんじゃなくて、カメラの、ズームレンズとか使え、なんだ、コンパクトでズームとか使えるんだったら、ズーム使って、
うんうん、
上離れて撮ってあげると、丼が歪んだりとかしないで綺麗っていう。
ああ、そういうことか。そう、広角望遠ってわかるのかな？一般的なの。
あんまり。でも要はあれですね、カメラだけわーって近寄っちゃうと、
うんうん、
遠近感がちょっと強調されて、どんぶりがミヨーンってなったりして、
うんうん、
あんまりこう伸びになったりするんですよね。
逆かと思ってました。違うんだ。はい。
ああ、そうか。そういう
レンズとかを使って。
うんうん、
なんか魚眼レンズとか聞いたことあって、こう写真で魚眼レンズの例ですみたいに見たらめっちゃ歪んでる感じがあるじゃないですか。
あれはすごい広角レンズなんですよ。
広角のめちゃ広角
の方
ってこと？
そうそうそうそう、
はいはいはい。
要は広く引いてって言ったら、なんて言ったらいいんだろうね、広く撮る場合、アップにする逆、うん、
はい、正面から見て普通見える四角のエリアからさらに横まで、
うんうんうん、
収めますだからちょっと歪みますよっていうこと。
そうそうそう、そういうことですね。
はいはいはい、
う
ん、でも強調した方がいいやつとかあるんですけどね、たまに何、うん、だろう、何がいいかな、ちょっとね、油テリテリものとかをね、
うん、
わーって近寄って撮るとね、
うん、
それはそれでこう夜中に貼っちゃいけない写真が出来上がって、うん、なったりとかするんで、うんうん、まあ、そういうのは、ね、多分現物見せながら説明しなきゃならないと思うんで、そういうのはお台場来て撮ってるとこ見てくださいっていう話に、
うんうん
う
ん、
それと、はい、綺麗に収まる、うんうん、はい、っていう感じなんですけれど、
うん、
だいたいなんだ、町場の料理写真雑誌とか、
うん、
アイヌとか注意深く見てみると、手前側に影がうっすらと、
うんうんうん、
あんまり貼る人は出てないと思うんですよ。撮る人は何かしら塩梅しますし、
うん、
あんまり激しいと逆光ってことですよね。ある
逆光もそうなんですけど、うんうん、手前側に黒い影がビシッて映っちゃうと、うん、それはそれで加工はあんまりよろしくない、
うんうんうん
うん、っていうんで、
要は後ろからライトを当てちゃうから影が手前に来ちゃうってことなんですよね。
それバランス悪くなっちゃうんですね、
うんうんうん、
光明るいとこと暗いとこの、
うんうん、
まあ、そこから先はライティング屋さんとかの本領発揮になってくるんで、
うん、
いろいろ出てくるんですけど、
うんうん、
まあご飯食べに行って撮るぐらいだったらそんなにそこまで意識しないでいいと思うんで、
うんうん、なるほどね。 じゃあ、
でもすいません、はい、私食べに行くときにアシスタントとかもいないんですよ、
うん、
でライティング屋さんとかそのレフ板っていうんですか反射させるの持ってくれるような人もいないんで、
うん
はい、なんとかその手持ち多分、うん、今伺った話だと例えば窓際に行ったときに、窓から光が入ってみたいなぐらいはいけると思うんですが、
うん、
なんかできれば一人で、手2本しかない状態で、
うん、
普通身近にあるようなものでその今言われた反射させてしかも撮影も自分ですみたいなのってなんか小ネタはないんですかね。
まあ道具よりもねなんか撮るときに、うん、まあ、皿の脇に変なものが映ってたとかおしぼりの影がとか、
はいはい、
そういうの残してあげるだけでねだいぶ違いますよ。割とね忘れがちなんですよ。ダーッて来てもう食べる気頭の中もう食べる気いっぱいなきゃいじゃないですか。
まんまんです。
もうじゃああれはいかん慌ててでカメラ取り出して撮ったっていうと、うん、大体そこにねおしぼりのビニール袋とかで
生き物
のねこう戻っちゃって、うん、そういうですね。あとは食べ物がその美味しそうに見える向きにちゃんと揃ってるかどうか。
ああ、それも結構、う
ん。会食だと難しいんですよね、それね。自分で逆に言うとその自分で食べるときなら、
うん、
その自分で取ってこう美味しそうな位置っていうのも調整できるんで、
うんうん、
そういうのは一人の方がやりいいかもしれないです。逆に。
うん、
ね、やっぱり盛り付けでそのお客さんの前で一番美味しい位置っていうのが出てくるわけじゃないですか。
うんうんうん。
グループで行ってそのなんか皿取り囲んで写真撮ったりすると
一
人美味しそうに見えるポジションの人と一人例えばなんだ餃子の背中しか写ってなかったとかないのがあるじゃないですか、
うん
うん、そういうことですね、
うん、まあ、
結局そのポジション取るのとその、うん、その取るものの周り小ざっぱりさせるっていうので、
うん
割と半分以上決まっちゃう部分はあるんで、
なるほど、はい、ありがとうございました。
はい、あとは真上から撮っちゃうとなんかあんまり美味しそうに見えないとか、
うん、
ちょっと角度ついてた方がやっぱいいですね。で逆に今度低いところから撮りすぎるとそれはそれでねなんかしっくりこなかったりするんで、
うん、
やっぱり基本は45度からなんだろうな、
見下ろす感じ
6、70度ぐらい
お
っていうちょい高めの角度ついたところから撮るっていう方が、
うん、
一般的には美味しく見えるように気がします。
一つ質問してもいいですか。
どうぞどうぞ。
いいですか、ラーメンとか例えば撮るじゃないですか、
はい、
でピント合わせてこう一眼レフとかで撮るとピント合うのはこう何ていうんですかね、具の一部とかじゃないですか。
あのメンマに合ってチャーシューに合わない。
そうそうそうそう、ああいうのってどこに合わせていいかいつも分かんなくて、
あ、
うん、どうなんだろうっていつも思うんですけど。
あ、悩むね、確かに、
うん、
飯取りに限らないんですけど、
はい、
一般的にはそのなんだ見せたいものがあったとしたら、
うん、
手前から3分の1ぐらいのところにピント合わせる。
手前から3分の1。
だからちょっと手前寄りってことですね。
そうですね、ど真ん中じゃなくてちょい手前側にピント合わせるっていうのが大体定番と言われております。
あ
で、
うん、
逆にねご飯食べに行くんだとコンパクトデジカルとかの方がねピントはそこそこなんだ近寄ってもある程度合ってくれるんで、うん、使いやすいかもしれない。
そうね、
一眼レフの場合だとどうしてもその、
うん、
ボケてなんかちょっと雰囲気がいいっていうのは撮りやすいんですけど、
うん、
かっちり撮ろうとすると、それこそ三脚担いできて、
うん、
それもセットアップしてとかやんないとちゃんと撮れないんですよ、
うん、
いい感じには撮れるんだけどそのなんていうんですかねその食べ物の説明としては、
うん、逆にそういうのだとそういうコンパクトとかあと携帯のカメラの方がちゃんと撮れたりするんですよね、
うん、
だから得意不足よりやっぱりありますよね。
うん、
うん、 で、まあ、あとはその3分の1もそうなんですけど、うん、一番これが食べたいんだって思うものに対してピント合わせると大体その時の欲求がそのまま出てくれるんで、うん、後で見返した時にもあこれが食べたかったんだっていうのが分かっていいと思います。
半助さんはじゃあチャーシューに合う、
いや俺ネギだね。
ネギへの愛、一味への愛がね。
そうそうそう、
じゃあやっぱり写真も気合と愛情が伝わるんですね。
そうですね。あとは、うん、そのなんだろう、写真機の構造上の問題として、
うん、
あの後ろ側はそれなりにピントがあのボケててなんとなく見える、
うん、
であと手前側の方がピントのなんかシビアさ加減に対して人間の目が気になりやすいっていう、
うん、
そういうのがあるんで、その手前てなんだ真ん中から若干手前側っていう、
うん、
あなるほどなるほど
言われてる、それは、うん、視覚として、いやあの試しに取り比べてみると分かるんですけど、
うん、
なんかあの厳密に真ん中真ん中でピント合わせたやつよりも、うん、手前側で合わせたやつの方が、うん、絵面としてなんかしっくりくる、うん、絵になりやすいです、う
んうん、ああなるほどなるほど。
極端な話、どんぶりだったら一番自分に近いところのどんぶりのヘリぐらいに合わせちゃってもいい時もあるよね。
お
そうすると
ヘリだとちょっと手前すぎかもしれないんで、
うん、
なんかどんぶり全面ピント合わせたいってなったらそこら辺ぐらいじゃない、もうちょいよ。
例えばですね、何がいいかな、一番うん、ラーメンとかうどんかけうどんの方が一番説明しやすいんですけど、
うん、
うどんがあって真ん中にネギ持ってありますわね、
うんうん、
ネギの一番手前ぐらい、
あ
ネギの一番、あはいはいはいはい、
イメージできますね。
真ん中のネギを狙うよりその手前のネギを狙ってあげると結果的に一番いい感じになります。
うんうん
うん、カツ丼で言ったらその三つ葉の手前のところとか、まあその薬味物の手前側ですね。
ああはいはいはい。
なあのケーキとショートケーキとか買ってきて写真撮るときに、いちごのてっぺんにピントをしちゃうとピンボケっぽく見えちゃうんですよ。
かもしれないですね。うん。
いちごの手前側ぐらいだとちょうどいい。
うん、なるほど。
とか、うん、そんな感じで覚えてもらえると、うん、分かりいいんじゃないでしょうか、
うん、
ありがとうございます、はい、
ただその照明なりお店の明かりの具合を見て明るい方を食べ物の奥側に持っていくような意識をして、うん、手前側にピント合わせると、
はい、
それで随分変わってくるよっていうことですね、
はい、
うん
うん、あとはそのなんだピントと手ぶれと、
うん、
水平がおかしくなってないっていう、
うん
うん、その3点。
あと周りのあれか、ごちゃごちゃ片付けるだけとかでも違うってことだよね。
うん、
うん、
なるほど、
はい、
うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、
うん、
九州の旅、哲夫さんの早く来いアピールがうまくいくのかどうかっていうのは、
うん、
俺の写真の腕にかかってるわけか、
うん、
そういうことですよ。私たちの行く時期変わっちゃいますよ。
わお。頑張ります。
ということで、そこら辺も楽しみにしてくださいということで、はい、今週は小関さんも登場していただいて、お届けをいたしました9.A 回。お届けしましたのは、半助と、
アント、
ナオと、
瀬戸一郎と、
小関でございました。
ではまた来週。
来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。勉強になりました。